アホデミー大賞。今夜最初にお楽しみいただくのはどの部門でしょうか。シネマクエストラジオ平成アホデミー大賞のプレゼン表彰を続けていきます。
美少女部門。
さあ美少女部門のトップバッター、はい、まずは今度こそ頑張ってください本丸ちゃんです。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
はい、ナショナルトレジャーダイアン・クルーガーです。これ多分皆さんねどうせ知らないと思うんですけどね、僕は知らない前提でちゃんと説明を仕切るという技を持ってますんで、
はい、では最初にハードルをバーンと上げて
きっとどの口が今の
きっと超えれないと思いますけれども大丈夫かな。美少女部門トップバッターは本丸ちゃんで、ナショナルトレジャーのダイアン・クルーガープレゼンしていただきましょう。よーいスタート。
はい、まずこのナショナルトレジャーという作品ね、もうこれはもう皆さん別に知らなくてもいいと思います。僕もそんなにね内容もはや覚えてないしね、まあ、分かりやすく言うとね、ナショナルトレジャー、ハムナプトラ、インディ・ジョーンズ、いわゆるね、まあ、お宝探し冒険アドベンチャーの映画だと思ってください、まあ、ここはもう忘れてください。でダイアン・クルーガー、今42歳、昨年はねカンヌの映画祭でもあの女優賞を取りました。で僕あの個人的にね人妻が大好きなんですよ。でねこのダイアン・クルーガー人妻だと思うんですけどね、実は2006年に1回離婚してます。でその後ねあのパートナーとね結婚しない事実婚のまま、昨年お子さん産んでます。今1歳あ0歳かな、まあ、そういう生き方を強く、通していらっしゃる女性なんですけども、このナショナルトレジャーとですねその前のトロイ、ここに出た時に僕も感動しました。こんな世の中に綺麗な人がいるんだ。そして彼女はドイツ人、あの本当にねこれ見た瞬間ね、あのこれ写真が良くないな。なんかあのもっともっともっと皆さんがあのなんだろう、もう今ね出会ったことないよ。
結局人妻しか分からなかったけど。
ちょっと待って、ハァハァしすぎ。
なんかね、動機激しかった。
本当に、なんだろうな、ランナーが喋ってるみたいなぐらい、ここはもう忘れてくださいっていうところも、ハァハァしすぎですから。
でもやっぱりね、変態さんの集まりでしょ、ここ。
あのもう好きがね、
美少女部門がね、
マックスに来すぎて、ちょっと興奮が。
あと2人変態続きますよ。
はい、はい、ちょっとまあ進行していただいてますけれども、はい、さあ美少女部門続けていきましょう。この方も隠しきれない変態っぷり出てくるのでしょうか。2人目は内屋敷さんです。ご紹介いただける映画のタイトル、そして素敵な美少女も教えてください。
はい、これは藤井審査委員長ご覧になっているので大丈夫だと思います。世界の中心で愛を叫ぶの長澤まさみさんですね。
はい、というため
非常に分かりやすいですね、はい。
世界の中心で愛を叫ぶ、こちらの作品の長澤まさみさんでプレゼンしていただきましょう。内屋敷さんの美少女部門のプレゼンです。よーいスタート。
はい、まあ、今更言うまでもないと思うんですが、彼女東方シンデレラで、優勝しての女優デビューですね。このいわゆる世界中作品として僕はあまり評価してませんので飛ばします。デビュー作がクロスファイアという金子修介監督の SF 非常に商品の傑作があったんですが、これで彼女はデビューしてます。僕は東京にいた時初日の舞台やつにたまたま見たんですが、その時もうたどたどしく緊張して何も喋れなかった彼女が今や、この写真があります。キングダム、そしてコンフィデンスマン GP 上映中ですが、今やもう女優として立派な風格を持つ女優にまで成長された、このまるでこの娘か親戚を見ているかのようなこの成長ぶり、これリアルタイムで見ているこの幸福感、これは映画ファンにとっての本当に幸せだなと思う今日この頃です。あとですね、まあ、そのアイドル的な人気からその、大体こう美少女っていうのはこう大体されていくんですが、今女優として立派になっているその過渡期、これがモテ期ですね。過渡期のモテ期、非常に映画としての傑作なんですが、
あ
の
もうここで終了、
終了、終わった、やっと終わった。長澤まさきもよろしくお願いします。
今回初めて1分が長いと感じました。
長かったですね。
まだ言う、まだ言うなっていう、
いや過渡期のモテ期。
委員長聞いてました今の話。聞いてた、
聞いてましたよ、もちろん何とか何とか聞いてました。
ちょっと眠そうにしてた。
いやまさかの作品をまず捨てるっていうね。
なぜこの作品名で戦いに挑んだのかわからない。
そうですよ、本来世界の中心で愛を叫ぶに出ている長澤まさみさん、
これがあの、まあ、主演デビュー作なんですよね、世界中がね。
なんかその僕は分かってるんですよねみたいに言ってるんですけど ね、でもねよくわからないんですよ ね、そのあたりがね。
プレゼン用に映ってる絵あるでしょう、これ全部僕ら作品出して内屋敷さん作ってくれてるんですよ。自分だけ他の作品入れてるんですよ。
いやいやちょっと物言いやな。
物言いですよね。この作品は。
いやいや、いい写真ですよね。
入ってた入ってた。さっきのも入ってたよ。
いや皆さんお気持ちは分かるんですけどね。今ご自身の年齢と職業を考えて少し大人になっていただけたら幸いです。おかしくないですかみたいになってますけどね。
いやこの部門だけは譲られへんっていうね。
さあ譲れないという熱い思いを持っている方が多い美少女部門ですけれども、
あれ最後の投票隊は誰ですか。
はい、最後に参戦するのはなんと今回アホデミー賞に初参戦の大鹿ちゃんが美少女部門に参戦するそうです。胸に S 書いてる人の作品しかね喋らないのにどうするんでしょう。
私もこの部門が来るとは思ってなかったですからね。
はい、
それでは放送されますからね。
はい、それでは美少女部門最後は大鹿ちゃんです。ご紹介いただける映画のタイトルとそして美少女も教えてください。
マン・オブ・スティーブンでした。エイミー・アダムスですね。冒涜やね、もうこのアホデミー賞やね。
もうごめんなさいね、大鹿ちゃんに関しては平成振り返らなくてもいいんじゃないですか。
違います、あのね、SF アクション部門でもう僕落ちたから言いますけど、マン・オブ・スティールはそこまで好きじゃない。でももう流れ的に出さなしゃあない部門出したけれども、その中においてこれですよ、美少女部門ね。
エイミー・アダムス、
エイミー・アダムス
については本気なんです、
ね、これはね、さっきのともう力量が違うんだ。
ではもうプレゼンに行きたいと思います。短い時間だから頑張ってくださいね。大鹿ちゃんの美少女部門プレゼンはマン・オブ・スティールのエイミー・アダムス。
ちょっと待ってください、ちょっと聞きトラブルが起きてますんで、時間がちょっと聞きトラブルが起きてますんで、一瞬待ってくださいね。あの大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、はい、まあいいですよ、
はい、
これエイミー・アダムスじゃないですからね、はいはい、
よろしいですか、はい。美少女部門最後のプレゼンテーターは大鹿ちゃんです、はい、マン・オブ・スティールのエイミー・アダムスです、どうぞ。
はい、エイミー・アダムス、先ほどの写真の人ですよ。今ハリウッドより押しも押されぬ、実力が女優なんですけれども、若くもないしこの人が別品じゃないいうのも分かるんです、分かるんですけれども、なぜこの人がエイミー・アダムスかと僕が言うとですね、次です。はい、はい、次です。スーパーマン1、2を振り返りますね。昭和ですけれども、ちょっと聞きトラブルで僕時間がスーパーマン1、2の時はですね、マーゴット・キラーと言いまして、かなり不細工な女優を使ったんですよね。こ違いますよ、一番これです、マーゴット・キラーね、これがスーパーマン1、2です。スーパーマン3のヒロインがですね、アーネット・オトールと言いまして、一番下ですね、近所のおばはんですよこれ、でね、スーパーマン4です、4、これですね、はい、これはね、あれです、マリエル・ヘミングウェイといって、アーネスト・ヘミングウェイね、老人と海のあの有名な文豪の孫娘の力だけで出た超大婚約者ですね。で次ですね、スーパーマン・リターンズという映画が、2006年にありましたけれども、なってますかこれ。ちょっとこれは聞きトラブルで、これはちょっと聞きトラブルのちょっと部分を10秒引いていただける。まあこれね、ケイト・ボスワーズですね、ただただタイプじゃないというだけです。はい、終わります。 委員長、今のプレゼン分かりました。
エイミー・アダムスという人がいるということが分かりました。
いや、この中においてエイミー・アダムスがどれだけぶっちぎりか、ラジオやのにこれとかあれとか、
ラジオを聞きながら皆さんもこれとかあれとか検索しながらね、追いかけていっていただきたいですけども、
でも内屋敷さんのね、壁紙がすごい。
いや、ダイアン・クルーがほらこんな綺麗なの作ってる
じゃないですか。いや、めっちゃ、あ、違う、もう内屋敷さんのその壁紙、
もうラジオですよ、ラジオ。いやー、大人の男の部活の部屋みたいな会話。
いや、一つだけ僕言いたいんですけど、
はい、
これ美少女部門なんですよ、
はい、
みんなおばさんじゃないですか、選んでるの。
違う、
僕だけですよ、少女選んでるの。
違う、僕ナショナルトレジャーの頃の、ダイアン・クルーガーは確かね、24歳ぐらいです。
あ、そうです、少女か、
美少女
の。え、美少女。
あ、でもダイアン・クルーガーはね、そう、彫りが深くてエキゾチックというか、ちょっとね、日本人が惹かれるみたいなオリエンタルな感じがありましたよね。
僕もそうですね、
美少女と美女部門を分けたいというのは却下です。
いやいや、わけろ言ってない。私のはね、2013年の段階でエイミー・アダムス、まあまあええ年でしたよ。いやけどね、僕でもジェニファー・ローレンスとかが綺麗いのは分かってるんですよ、
はい、
あれが美少女部門だろうと思ってたんですけどね、うん、ね。エイミー・アダムス、皆さんの魅力が伝わっていただいたんじゃないかなと非常に、
まあまあ、あのフェチ加減がなんとなく分かるというかね、
は
い、
あの本当はね、はい、魔法にかけられていう時のエイミー・アダムスはめちゃめちゃ美少女部門ですからね、
はいはい、
あの演技実力派に変わったというところも置いていただきたいなというところのお話ですね、はい、
あの映画よりも大鹿ちゃんがどんな人かっていうプレゼンだったみたいな感じがするんですけどねじゃあまあ美少女ですね、はい、男性の皆さんが一生懸命語るという語りきれないところもあったようですけれども、藤井審査委員長、そろそろお気持ちは固まりましたでしょうか。
はい、固まっております。今回難しかったですね。
すごいです ね, ね, ね
なんか過去の美少女部門の中で一番難しいですよね。
いや、そうかもしれないですね。あの私基本どんな仕事でも受けるんですけど、アホデミー賞の審査委員長だけは絶対受けたくないなと思うぐらい、まあまあ、あなたは素晴らしいと、
後で文句言われますからね
思います。この短い間にグランプリを決めていくという、素晴らしい技術を持っている藤井審査委員長のもと、なんとここで独断と偏見で平成アホデミー大賞美少女部門のグランプリが決まった模様です。それでは美少女部門の発表をお願いします。
美少女部門はナショナルトレジャーのダイアン・クルーガー本丸さんです。
マジか、
忖度ですよ。
いや、これ忖度ちゃいますよ。忖度じゃない。これはね、ちゃんと理由、結構ちゃんと理由があって、
あ、じゃあ審査委員長、
まあ、ナショナルトレジャーのダイアン・クルーガーっていう、ね、ところで言って、はい、まあ、内屋敷さんも美少女じゃないですかっておっしゃいましたけど、
はい、
長澤まさみキングダムなんてそのダイアン・クルーガーより今年上ですからね。あのセカチューで言って押してもらってたら僕は多分長澤まさみさんになってたかなっていうのは。
セカチューは結構いい映画ですけどね。
いやいやいやそれは
負け惜しみになった
。作品で言われたらどうしよう。まあ僕も好きです。号泣しました。
エイミー・アダムスは触れへんわけ
今日忘れてた。
審査委員長として良いのですか。それは
すみません、あのエイミー・アダムスさん、はいはいはい、また見てみようと思います。
あの、ね、はい、あの注目してください、
はいはい、ありがとうございます。
まあ、あのプレゼンの中にエイミー・アダムスがなんでエイミー・アダムスかって本人が言ってましたからね何のプレゼンやねんと思って、大鹿達也がなんで大鹿達也かみたいな話になるわけですからね。それぐらい熱のこもったプレゼンをしていただきましたが、美少女部門は、本丸ちゃんがプレゼンしてくださいましたナショナルトレジャーのダイアン・クルーが選ばれました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
平成アホデミー大賞続いての部門はこちらです。
監督部門です。
監督部門、はい、平成を振り返って、まあ、素晴らしい監督たくさんいらっしゃる中で選ぶのは大変だったと思いますが、うん、お一人ずつ選んでいただきました。この部門も3名のプレゼンテーターの方にプレゼンテーションをしていただきましょう。監督部門トップバッターはまずは永吉さんにお願いしたいと思います。永吉さん、ご紹介いただける映画のタイトルは。
その前に一つ質問があるんですけど。
監督はですね、は
い、いいですか質問して。
はい、
これ放送いつなんですかね。
はい、予定ではですね、6月の20日27日のあたりに、放送ができたらいいなと思っていますよ。
局長が早速日を決めて飛んでくるという柔軟なラジオ局で。
あ、そうですね、はい、
でなぜこんなことを聞いたかというと、
はい、
あの紹介したいのはクリント・イーストウッドさんなんですね。
お、監督はクリント・イーストウッドですか。
なんで聞いたかというと、
はい、
これ収録したの5月31日じゃないですか今日ね、
はい、
今日誕生日なんですよ彼。
あ
でね、89歳になるんです実は。ということで皆さんの頭で印象付けておいて、これは結構ちょっと来たかなっていう。
まあまあ、いやらしい顔してプレゼンしていただきましょう。
ありがとうございます。 昭和生まれなんで
、それでは、はい、このイベント収録日5月31日が誕生日だという監督のプレゼンをしていただきます、はい、長吉さんです、はい、プレゼンしていただく監督はクリント・イーストウッドです、はい、どうぞ、
はい、俳優デビューはですね1954年ですけども、まあ、その後あの皆さんご存知テレビ西部劇のローハイドとかね、あの荒野の用心も夕日の岩盤、続夕日の岩盤、あとダーティーハリーの1から4までで、一気に有名なところに上り詰めるんですけども、1970年から映画の制作をスタートされましてですね、まあ、映画会社も作って、でそこで作ったのは世界初のストーカー被害描いた映画恐怖のメロディーっていうのがですね、これまたヒットしまして、で彼のやっぱりピークっていうのは1990年に許されざるものっていう映画を撮ったんですけども、これがなんとですね監督兼主演で制作して初めてアカデミー賞の監督賞と作品賞ダブル受賞してます。でその後2004年にミリオンダラーベイビーでまたまた監督賞、アカデミー賞の監督賞作品賞ダブル受賞して、もう押し申されぬタフな、俳優もやるし、すごい幅の広い作品で監督もできる、人としてですね、もう世界的に有名になりました、まあ、その後グラントリーのチェンジリング、バード、ジャージボーイズ、ハドソン川、硫黄島、成長期いろいろあったんですけど、まあ、去年あの実際の事件を描いた運び屋でまた監督研修やって、見た方は分かると思うんですけど、なかなか感動を呼ぶ映画ですね、いい映画でしたね。89歳
いい映画でしたね。いい映画でしたよ。
さよなら、さよなら、はい、さよなら、
はい、
なんかちょっと藤井君の冷ややかな笑顔がちょっとどうかな俺今日っていう、
頑張ってらっしゃるなと
思いますか。結構ねカロリーは使ったんですよこれでも、
いやまあクリント・イーストウッドといえばね、もう作品数も非常に多いですから、何をピックアップしてプレゼンするのかというところもたくさん迷われたところがあると思いますが、熱いプレゼンをしていただきました。最後はさよならさよならと消えていきましたけれどもね。さあ続きまして、監督部門2人目のプレゼンテーターは内屋敷さんです。ご紹介いただける監督、選ばれた監督は誰でしょうか。
はい、こちらブライアン・デ・パルマ監督ですね。
ブライアン・デ・パルマ監督、はい、おーという声もね飛んでいますけれども、早速短い時間になりますがプレゼンしていただきましょう。監督部門、内屋敷さんのプレゼン、選んだ監督はブライアン・デ・パルマです。どうぞ。
まあ、決して正直メジャーな監督ではないと思いますので、ひょっとしたらご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。一番有名なのが、まあ、こう写真にありますけれども、ミッションインポッシブルの一作目ですね。あとはあれだ、あタイトル忘れた、飛ばします。平成に限らず、あの実はあの僕が映画ファンになったきっかけの監督でもあるんですね。キャリー、フューリー、殺しのドレス、そしてファントム・オブ・パラダイス、非常に、知る人ぞ知る名作をいっぱい撮ってきた方なんですけれども、何が素晴らしいってやっぱり今でも現役で撮ってらっしゃるっていうのが素晴らしい。昭和、平成、令和となってもまだ映画を撮ってる。ただ有名でないのが悲しいところなんですが、新作は撮り続けてらっしゃいます。中でもこの中で僕が好きなのがファム・ファタールという作品なんですけれども、お話正直むちゃくちゃなんですよ。ただ映像なんですよね。映画は何よりも絵であるというところを実証している監督なんです。そこが素晴らしい。ヒッチコックの系譜につながる、まあ、サスペンス映画の巨匠なんですけれども、映画は絵である、それを皆さん
映画は絵である、頭に置いてまた映画を見てください
。ありがとうございました。
ありがとうございます。非常に力強い印象深いプレゼンになったのではないでしょうかね。あの好きと嫌いが真っ二つに分かれるみたいな言い方もねよくされる、あの彼ならではのカラーのある素晴らしい監督さんを選ばれたかなと思います。さあ監督部門最後にプレゼンしていただくのは小野陳です。ご紹介いただける監督は誰でしょう。
はい、大御所が2人続いたところで僕はあの新人でいたいと思います。エドガー・ライト。
おエドガー・ライト、ラジオを聴きの皆さんはこの名前で一度検索していただくとイケメン監督が出てきますのでね。さあ楽しんでいただきましょう。1分間おのちん頑張ってプレゼンしてね。選んだ監督はエドガー・ライトです。どうぞ。
はい、これショーン・オブ・ザ・デッドを監督したのが平成16なんで、まさにこの平成を代表する監督になって出ると思うんですけども、その後ホットファズとスコットピルグリムス、ワールドエンドとか大作じゃないんですけど監督してる作品は全部ヒットしてるってやつで、僕はあの年末ね 誰も見れないところでイモデミー賞っていうのをやってるんですけど、その2017年のイモデミー賞1位を取ったのがこのベイビードライバーなんですけど、そのベイビードライバーもエドガー・ライトの監督で、音楽の使い方とかね、そのスピード感の演出とかすごくかっこいいんですね。だからね、このこれからね、もっとこういろんなジャンルの映画を撮ってほしいなって思ってここに選んだというわけですね。
以上です。なんと18秒残してのプレゼンでございました。
らしさを出し、
おのちんらしさ全開でしたけど、気になるワードが出てきましたけれどもね、
イモデミー賞って何ですか？
あ、そこそこじゃ、
誰も見ることができないイモデミー賞って何なんですか？
いや、見よう思ったら見れるんだけども、多分みんなね、自分のこの何、パスワード忘れてるやろなみたいなところに書いてるんですよね。
どういうことちょっとおっしゃることがよくわからない。
ミクシーのパスワードって覚えてますか？覚えてないでしょ。
まだやってんの、ミクシー？
やってますね。そこに書いてるんですよ、イモデミー賞っていうの。
ちょっと待って、ミクシーのパスワード覚えてて入ったら、おのちんで探したらいいんですか？
あ、僕これ訳分かるんですよ。
イモデミー賞で探したらいいの？
浪川テルジーかね。
あ、言うんや。このご時世に、はい、もう私は繰り返さないです。
気になりますね、はい、でも
今日最大の衝撃やわね。
そうですね、
ミクシー、
再開しようかと今思いましたけど、
なんでや。
オノチンパワーでね、オースティンパワーみたいになってますけども。ごめんなさい、イモデミー賞ばっかり聞いて申し訳ないんですけど、はい、イモデミー賞はオノチンが一人で、
そうですよ。
1年間振り返って、
そうそう、
ベスト1を決めてるの？
ベスト3位と、後に出てくるね、ダメな映画とかをね、一応こう書いてるんやけど。
あ、ジャンルも分けてるわけですね。
一応ね、はい、はあ、昔からやってるんですけど。
どれくらい歴史あるんですか？
ない、2011年とか、あ、ちゃうわ、あ、そんなん、
そんなんないやん。
今何年？
19年。
あ、そうか、そんなないね、10年ぐらい。
あ、でも、あ、神戸アホデミー賞よりも歴史ありますからね。
大先輩ですよね。
何しろミクシーですからね。
いや、もうイモデミー賞の方とは知らずに大変申し訳なかったです。
もしパスワードをね、思い出した人がいてたらね、
審査委員長としても先輩ですもん
ね。いや、本当ですよね。
そこで選んだのがベイビードライバー言われてもね。
いやいやいやいや、いつか我々もイモデミー賞にね参戦してみたいものですけども。何の話やったっけ。はいはい、監督部門でしたね、はい、平成を振り返っての監督部門、長吉さんがクリント・イーストウッド、内屋敷さんがブライアン・デ・パルマ、そして小野ちんがエドガー・ライトと選んでいただきましたけど、
いや難しい、これは難しいですよ。あ、
アンタッチャブルでした、
ね、はい。
ブライアン・デ・パルマ監督、先タイトル忘れてたいが思い出しました。アンタッチャブルでした、すいません。これは有名ですよね。
それのミクシーみたいな話。
何が起きたのか分からなかったんですけれども、さっきプレゼンの時にね、タイトルを忘れて飛ばしたやつですね、
はい、すいません。
ランナーが水取れなくて諦めた時みたいに潔かってかっこよかったですけどもね。平成アホデミー大賞監督部門のグランプリに選ばれたのはどの監督でしょうか。
ブライアン・デ・パルマ監督でございます。内屋敷さんの、
はい、内屋敷さんが選ばれて、まあ、映画好きになったきっかけでもあるというブライアン・デ・パルマ監督、はい、
まあ、どういう作品を作られてるかっていうのを、まあ、ご説明されてて、まあ、
はい、
それで僕もこの監督の作品を見てみたいなと思ったのは、
ぜひ見てください、
はい、結構真面目審査を。
なるほど。ちなみに長吉さんもどういう作品を撮られたか、クリント・イーストウッドでだいぶ頑張ってプレゼンしてましたけどもね、
はい、ただ作品名は分かりましたけどね。
グッとくるところがこう熱量みたいなものがね。
そんな、いや、もう僅差です。あ、はい、後ほどお願いします。
はい、本当に僅差で、オノチンのエドガー・ライト監督もね、
僅差です。
ちょっとキアヌ・リーブスに似てるという感じで覚えていただくとね、イケメン監督としてね、今後、活躍を追いかけていただきたいと思います。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。